こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんおはようございます。尾崎和夫です。朝から厳しい寒さで夜は熱帯夜という夏本番の毎日のようですが、体調管理には十分気をつけてください。アリゾナも気温は40度を超えていますが、湿度の方が高くないので助かっています。さあ、それは8月のお便り交換の時間。今日は荒川先生とご一緒です。先生、暑いですね。
リスナーの皆さん、おはようございます。暑くなってまいりましたですね。お元気にお過ごしでしょうか。
さあ、それでは皆様のお便りを今日もご紹介させていただきます。お便り交換の時間です。今日はまずロシアでの受診に成功された横浜の勅使河原秀彦さんのお便りを読ませていただきます。3月の出張の時は願いが叶いませんでしたが、今回は収穫がありましたという嬉しいお便りです。それでは荒川先生にそのレポートを早速読んでいただきましょう。
現在モスクワから東南に約500km離れたビクサーという小さな町に滞在しています。今週末、当地にて HCJB の周波数にダイヤルを合わせたところ、見事に入管しました。さすがにロッドアンテナのみでは無理でしたが、ワイヤーアンテナを目いっぱい伸ばしてラジオに接続したところ、雑音が多めではありましたが、内容を聞き取れるレベルでの受信が可能でした。これで海外で HCJB を受信するのは、韓国、オーストラリア、インドに続いて、今回のロシアが4カ国目です。改めて世界に届く短波のロマンを感じた次第です。
勅使河原さん、やりましたね。おめでとうございます。では続きまして、今日は東南アジアのラオスに行っておられます滋賀県近江八幡市の小川幸信さんからの貴重なレポートをここで読ませていただきます。こんにちは。東南アジアのラオスの首都ビエンチャンに来ています。3月にラオス入りしてから AOR高帯域受信機 AR8600MK2 の室内アンテナ付きで NHK の東南アジア向け日本語放送を狙いましたが、時々受信できても平均で進歩高度33222の状態が続いていました。そこで AOR シールドループアンテナLA400 をラオスへ送ってもらいましたが、受信状況はほとんど改善しませんでした。ところが今日、窓際にべったりと受信機をくっつけて、少し窓を開けて外気に触れさせ、屋内アンテナを屋外アンテナに近い状態にして受信したところ、進歩54544という気持ちいいほどの受信状態でした。 NHK の東南アジア向けだけではなく、台湾国際放送の日本語放送、中国からの日本語放送、これらも受信できました。受信報告しようと思ったのですが、実はここラオスには郵便局のような個人サービスはありません。公の施設や会社以外は郵便物を受け取れる住所はないことが分かったのです。そこで私宛の郵便物はビエンチャン首都特別区ラオス、これだけの住所なのです。郵便物がビエンチャンの郵便局に到着すると電話がかかってきます。そして私が郵便局へ受け取りに行かなくてはならないのです。もう一つ、アパートでは外付けのアンテナが取り付けられません。そこで私は外付けのアンテナを釣り竿のように窓から出してみましたが、ノイズしか入ってこずに、ループアンテナ以外では全く短波放送を受信できませんでした。そこでアレックスループプレミアを海外発注して使用したところ、ラジオジャパンの東南アジア向け日本語放送がきれいに受信できるようになりました。受信機にはアンテナ端子が2つありますので、アレックスループプレミアと AOR のLA400 をつなぎますと、雑音が消えて快適な受信ができるようになりました。 NHK 国際放送ベトナムの声、中国国際放送、台湾国際放送、モンゴルの声、ラジオタイランドなど、すべて無事に受信できるようになりました。現在、東南アジアのラオスの首都ビエンチャンの日本語補習学校で教師をしておられます小川幸信さんからの現地レポートをご紹介いたしました。
慣れない土地での生活は大変だと思いますが、お仕事の方も頑張ってください。このところ日本も東南アジア諸国との交流も深まっていますので、日本語を学びたい人たちも増えていることでしょう。では続いて、何年かぶりで BCL にカムバックされた方からのお便りをご紹介させていただきます。まず、新潟県新潟市の鈴木正史さんからのお便りです。何年かぶりの受信報告となります。本日の番組、エクアドル音楽をどうぞは聞いたことがありませんでしたが、BCL に夢中になっていた中学生の頃は、マリンバの調べを聞きながら、異国情緒を感じていました。同じ新潟県の中田明宏さんからも、何年もの長い間、番組を聞くことばかりでしたが、年号が令和になりましたので、その記念として、40数年ぶりに報告書を書かせていただきました。毎回楽しく聞かせていただいています。特にアーカイブの音楽番組が好きです。というお便りをいただきました。
山形県南陽市の石澤治さんからは、今年でご自分の BCL ライフが40年になられるというお便りです。初めて HCJB を聞いたのは22歳の時でした。すでに40年が経過したことになります。この間、いろいろな BCL ライフを経験し、各局から受け取ったベリカードも数多く収集することができました。時々それらを眺めながら時代の流れを感じています。岩手県花巻市の磯島武弘さんは、エクアドル音楽ギターの調べ、コンドルは飛んでゆくなどでアンデスを久しぶりに堪能できました。ホルケさんのチャランゴの楽器がアルマジロの甲羅でできているお話、とても面白かったです。 BCL ライフという雑誌を買って2、3年前からまた聞き始めた私は復活組の一人です。
岐阜県美濃加茂市の藤田秀樹さんは30年以上も前にモロッコ王国に赴任していた頃から聞いていました。特にあの頃に受信報告の返信に久子さんからの親切なお返事をいただいて心の支えになっていたので、アーカイブ番組で懐かしい声に触れて嬉しかったです。今でも海外に出向くと必ずダイヤルを合わせます。
藤田さん、ありがとうございました。久しぶりのお便りをいただいて、遠い国からの良い便りは疲れた人への冷たい水のようだという聖書の言葉を頭に思い浮かべました。
南米のペルーにインカ帝国の遺跡を集めた天野博物館訪問記をシリーズで放送しましたが、この番組を聞かれた皆さんからの反響がたくさん寄せられましたので、ここで読ませていただきます。まず茨城県水戸市の小島敦夫さんからいただいたご感想です。まるで館長さんの坂根さんが個人的に私を案内されているような臨場感あふれる番組でした。私もすぐに世界地図を開いてみながら説明に聞き入りました。首都のリマのすぐ北にある港カヤオ、リマが東京ならここは横浜などと、とてもわかりやすくインカ帝国誕生の地形的、気候的、そして社会的な背景まで教えていただき、聞き入ってしまいました。中南米での広大な都市国家だったことも地図で確かめて驚かされました。先日、仕事で宇宙航空研究開発機構の筑波宇宙センターに視察に行ったばかりでした。宇宙船内で生まれたメダカの子孫や宇宙飛行士の過酷な教育養成プログラム、そして10億円もする宇宙服、はやぶさプロジェクトにまつわるエピソードも伺ってきました。期待が高まる日本の宇宙開発と、数百年も前に耐えてしまった南米の壮大な文化と大いなる遺産、対照的ではありますが、どちらもロマンスに満ち溢れた壮大なテーマです。天野博物館訪問記、続きが楽しみです。
小島さんは某通信社にお勤めで、狛江市のご自宅から現在は水戸市の方でお仕事のために単身赴任しておられます。今年のリスナーの集いでお目にかかれるかなと期待していたのですが、お仕事のためにおいでいただけませんでした。来年はぜひお会いしたいですね。富山県富山市の石金俊介さんからも、以前からインカ帝国に関心はありましたので、今回の放送はとても興味深く聞かせていただきました。続きが楽しみです。音楽もとても良かったです。石金さん、3回シリーズでお届けいたしましたので、インカ帝国の文化たっぷりとお楽しみいただけたと思います。福岡県北九州市の木下博道さんも、天野博物館は館長自らがガイドもなさっておられるので、とても分かりやすかったです。実際に館内で見学しているような楽しいひとときでした。終わりの音楽もとても雰囲気が出ていて最高でした。1964年に設立されたと聞きましたが、 ACJB 日本語放送開始と同じ年ですね。59年になることが分かりました。
大阪市の柏木正夫さんも、天野博物館館長の坂根さんの南米における古代文化工房の歴史は非常にわかりやすく、とても参考になりました。アンデスの声時代から放送を聞かせている世代にとって、当時の貴重なアーカイブ番組を聞かせていただけるのはありがたいです。 と書いてこられました。そして埼玉県所沢市の小峰実さんも、ペルーの天野博物館を隅々までご案内いただき、インカ帝国の歴史を探ることができて良い勉強になりました。くすしくもこの日の夜の NHK の BS 放送開始30年記念番組が放送されました。しかもインカの遺跡マチュビチュから生中継の番組でした。放送の中で日本からマチュビチュまでは16,000キロもあり、取材スタッフや出演者は現地に到着するのに飛行機、列車、バスなどを乗り継いで40時間34分もかかったと報告されていました。
新潟県新潟市の鈴木正義さんも、インカ帝国存亡の歴史には興味を惹かれました。一度は訪ねてみたいとは思いますと書いてくれましたが、鈴木さんも NHK の番組はご覧になられましたか？40時間34分の旅です。アンデスを越えて南米南側まではかなり遠い旅になりそうですね。愛媛県松山市の近藤新平さん、ペルーの天野博物館の存在をこれまで気づきませんでしたが、南米のペルーでしかも日本人が古代のアンデス文明を研究し博物館を設立したことには大きな驚きを覚えました。しかも展示品の数々は非常に貴重で、また膨大な数のようですが、それらをきちんと保存し後世に残す努力をされているのには全く頭が下がります。またご案内くださった方も親切で丁寧に一つ一つの品々をまるで私も手に取っているかのような感じで説明してくださり、ツアーに私自身が加わっているようでした。こうした貴重な文化遺産はこれからも大切に保管し後世に伝えていき、さらに研究も続けていってほしいと思いました。
ところで、東京都世田谷区の須藤達也さんから、天野博物館についての最新情報をいただいています。天野博物館は、開館当初からずっと無料で一般に公開されていたようですが、インターネットで調べたところ、2015年頃に、一時閉鎖し、その後は有料の博物館として再出発されたことが分かりました。現在も坂根さんが館長としてご活躍しておられ、創設者の天野さんの遺志を継がれて博物館を維持しておられるということです。インカ時代の謎であるビーズの穴の加工精度などについてとても分かりやすい説明をされていたスタッフの方々も、お元気で貴重なお仕事を続けていただきたいと思います。静岡県静岡市の中島紀弘さんも、天野博物館の存在を高く評価されています。インカ時代の貴重な品々が展示されている天野博物館巡りは今回が最終回でしたが、大変興味深く聞かせていただきました。多くの展示品をはじめビーズの穴の加工などにも当時の技術力の高さが見られ、あの時代にこんなことまでと驚かされました。また何よりもこのような博物館があることを知らなかったので大変勉強になりました。
東京都八王子市の今橋光さんからは次のようなお便りをいただきました。テクソン PL660 に付属ワイヤーアンテナを使って放送番組を録音して聞いてみました。海外からの放送とは思えないほど良好に内容を理解できました。私には海外への憧れはありますが、かつて海外へ行って 体調を崩したことがあるので、今は海外へ行けない事情があります。それだけに、わからない海外の事情を知ることができる BCL は、貴重なツールとなっています。感謝です。一方、キリスト教に関しては、私は浅はかな知識しか持ち合わせていないので、せっかくのありがたいお話のはずが十分理解できず、理解は無理解と自問自答しています。今橋さん、お便りありがとうございます。聖書遊覧バスには実に様々な方が一緒に乗っておられます。そこで皆様に全ての内容を全部同じように理解していただくのは到底無理なことです。自分に分かる部分を大事にして、そこから少しずつ理解を深めていくことで、必ず新しい発見があると思います。諦めずに、投げ出さずに、続けてお聞きいただきたいと思います。なお、東京都練馬区の甲斐元姫さんから、聖書バスをお聞きになっての感想が届いております。聖書の学びは継続的に聞いていると本当に亀の歩みのようにゆっくりではありますが、難しいテーマであっても少しずつ理解が深まっていくように感じます。こういうお便りをいただいております。継続は力なしですね。これからも気長に聖書に取り組んでいただきたいと思います。
さあ、時間になりました。ここで残念ですが、お便りをご紹介できなかった方々のお名前をご紹介させていただきます。北海道からです。細川ひとしさん、武井明さん、三浦さとしさん、福島県高橋豊さん、宮城県秋葉ひろゆきさん、石川県茶木直之さん、新潟県金子博さん、宮城県白石真一さん、群馬県鈴木義和さん、小林重彦さん、埼玉県岩佐和彦さん、野口実さん、森井新一郎さん、東京都細川康文さん、草薙義弘さん、広岡敦さん、佐伯義則さん、鈴木俊弘さん、坪井俊樹さん、横原明弘さん、小野隆夫さん、千葉県竹内博則さん、松永のぞみさん。
では続いて神奈川県です。大竹俊道さん、関本勝さん、水内正弘さん、中村隆義さん、河瀬和久さん、及川和明さん、丹野秀夫さん、小野沢栄さん、愛知県鈴木秀夫さん、吉江邦久さん、静岡県富山義弘さん、京都府西村清さん、長野正和さん、中村圭介さん、三重県尾崎悟さん、川添光則さん、山中隆文さん、岡山県上村明夫さん、竹野匠さん、広島県三宅秀光さん、香川県亀原達也さん、愛媛県豊里隆さん、近藤新平さん、加藤元和さん、福岡県岡村文人さん、土屋義信さん、関谷文則さん、長崎県浦上忠さん、木寺美琴さん、古川隼人さん、そしてお隣の大韓民国のクォン・デジュンさんからも、毎回数多くのリスナーの方の 手紙が紹介されているのを聞きますが、 HCJB 日本語放送リスナー層が日本全国で広く散在していることを知り驚いていますという、こういうお便りをいただいております。皆様お便りありがとうございました。荒川先生、お疲れ様でした。
それでは皆さん、来月のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。さよなら。
お便り交換の時間を終わります。8月恒例のハムフェアは、今年は8月31日土曜日と9月1日日曜日の2日間、いつもの東京ビッグサイトで開催されます。ハムフェアは主にアマチュア無線化向けのフェアですが、日本短波クラブでも会場にブースを設け、国際放送受信を楽しんでおられる方々との交流も図りたいと願っています。今年のハムフェアは8月31日土曜日と9月1日日曜日の2日間、いつもの東京のビッグサイト国際展示場で開催されます。日本短波クラブも会場にブースを設け、国際放送受信の楽しみ方をアピールいたしますので、どなたもふるってお出かけください。お聞きの放送はHCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。8月恒例のハムフェアは、今年は8月31日土曜日と9月1日日曜日の2日間、いつもの東京ビッグサイトで開催されます。日本短波クラブも会場にブースを設け、国際放送受信の楽しみ方をアピールいたしますので、どなたもふるってお出かけください。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。